おはようございます。1103人さんです。あれ、今言えましたか？おはようございます。1103人さんです。ようやく物が揃ってまいりました。今日は久しぶりにインベーダー筐体の話をしてみたいと思います。ということで今日も話しさせていただいております。1103と書きまして、人さんと言います。よろしくお願いします。インベーダー筐体って一体何？みたいなね。ざっくり言いますと、その昔、1970年代に、街のゲームセンター、街のあるいろんな喫茶店に置かれておりました、インベーダーゲームができるテーブルありましたよね。あのテーブル、ひょんなことから一台僕の部屋に、もうそうですね、2、3年転がっております。ところが、このインベーダー壊れてまして、動いてくれません。一時期、これはヒューズ飛んでるだけや、と思ってね。で、ヒューズを買いまして、中入れまして、スイッチオンしますとですね、全然やっぱり動かず、いろんなところから、臭い匂いがしてですね。これあかんわと思って。これもう無理やりつけたら火事行くしやめとこうと思ってね。もうそれから電源を入れず、もうそうですね、2、3年経つんちゃうかななんていうふうに思っております。一時期は大阪日本橋とか東京秋葉原ね、東京に出張に行った時にですね、秋葉原のお店数軒回って、こんな症状なんですけども、これ治りますかねみたいなお話とかを聞いて回ったこともありました。その時の様子はこのログ1103の昔の過去回にあったりするんですが、またリンクを貼っとこうかなと思いますが、そういう状況でね、ずーっと放置しておった次第でございますが、ちょっとずつ僕もね、これをちょっとどんな形であっても復活させたいなーなんて思ってましたので、いろんなパーツをですね、ちょっとずつこう探し回ってみたりとか、どうやってこれを活用していこうかなということを時に考えてみたりとかしておりました。でですね、現状をお話ししますと、今このテーブル筐体の中に入っているインベーダーはもう故障していて、まあ僕の手にはもう応援状態やなっていうのがもう分かってますので、もうこれはもうね、ざっくり言うともう中身は捨てる。中身は捨てます。プリント基板とか、捨てるとはいえ、ポイするのか、どっかに売るのか、まあ別として、とにかくこの基板は使わないという意味です。で、次に、ブラウン管なんですね。で、このブラウン管ももう映らない。っていうかもうどっかにその入力端子があったりするわけではなくて、もうケーブル、ハンダ付け直結状態ですから、何をどうしていいのかもうちょっともうわけわからんじゃないですか。だってブラウン管だけではなくて、こういったものっていうのは垂直とか水平の同期の信号もありますし、そこにプラスで初めて、映像信号が送り込まれてそこで映るようなものなので、その基板の調整も必要になりますから、このブラウン管も残念だけれども使わない。ほんならもう側だけになるわけですよね。で、側だけになったところに、このブラウン管の代わりの役目を果たしてくれるのがですね、まあ、今回、ひょんなことで手に入れた、15インチの液晶モニター。これね、15インチサイズの液晶モニターってね、もうなかなかないんですよ。僕も日本橋で、もうだいぶ足を棒にしながら探しました。一台だけありました。10円で売ってました。で、それはでもね、ジャンク品で、動くか動かへんかわからん状態やったらしくて、まあそれを大阪からね、うちまで持って帰って、結局潰れてたなんていうのもちょっと嫌やから、もうそれは買わなかったんですけれども、今、僕の手元には、しっかり動いてくれる15インチ液晶モニターがございます。これをですね、そのインベーダー筐体の画面に当たるところ、まあ、ブラウン管が入っているところのステーのところ、そこにパチッとはめ込んでですね、画面は液晶、外見は昔のまま、みたいな、そういったものを構築することができるようになりました。で、そこの液晶モニターに映し出されるものは何にしようかなと、その昔までは古いね、 ファミコン映そうかなとかね、プレイステーションの初代のやつ映そうかなとかね、いろんなこと考えてましたが、まあファミコンはね、ある理由でやめました。何の理由かというと、画面を縦にした状態の、映像出力っていうのが、まあ簡単にできそうにないっていうのでやめました。プレイステーションは、プレイステーションのソフトの中で、縦画面設定ができますから、それにしようかなと思ってましたけれども、まあ今それでもいいなと思うんですが、それも今はやめました。結局何を映し出すのかと言いますと、Mac mini を中に掘り込みます。インベーダー筐体の箱の中に、テーブルの中に Mac mini を入れます。Mac mini の中で縦画面表示、設定、これ MacOS でできますから、させてですね、そこに、ここは言えません。ここは言えませんが、まあまあ、結局はゲームですよ。ゲームを走らせようかなと思っております。うん。それでね、あとは、コントローラーの部分なんですが、コントローラー、インベーダー筐体ですから、コントローラー、レバーとボタンがついてます。で、この筐体についてるレバーは、左右にしか動かすことができないレバーなんですね。まあ言ってみたらインベーダーですから、右へ左へと動かすだけでこと済むんですが、例えばパックマンのようなものであれば、上下にもね、動かさないといけませんよね。なので、上下左右に対応したレバーではないので、そこちょっと考えもんやなぁと思いながら、まあ、いろんなことを考えて、まあ、Mac をね、中に入れるので、どうしてもキーボード、あ、そうか、キーボードは別にワイヤレスキーボードにしたらケーブルを這わす必要もないし、とかね、今ちょっとまた思いつきましたが、まあそんなこんなでですね、この長いこと放置しているインベーダー筐体、ようやく中身を差し替えることができそうな風が吹いてまいりました。
鉄旅漫遊記。
毎度ご乗車ありがとうございます。鉄旅漫遊記は鉄道と旅好きのしんちゃんが鉄旅についてゆるーく語るポッドキャスト番組です。現在不定期便ながら週1回のペースで運行中です。
ここで一つ僕の足を未だに引っ張っているのがですね、ただ一つありまして、ブラウン管の撤去作業なんですけれども、ブラウン管と言いますのは、これ知ってる方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、ちょうど、画面の裏側にですね、仮想度、あれも全体的に仮想度レイチューブかなんか言うんですね、真空管なんですよ。で真空管で、その画面に、映像を映し込むための高圧電流が流れ込まされている変な言い方、流れ込んでいる、もんでしてね。で、その高圧というのが、例えば電源切るとかコンセント抜くとかいうレベルで、もうすぐに電気なくなったよっていう状態じゃなくてですね、蓄電されてるんですよ、高圧のままで。で、しっかり処理をしてから触らないことにはもう感電するわけですね。バチッて感電するわけですよ。もう指飛ぶぐらい痛いらしいんですけれども、その高圧の電流電圧をですね、逃がした、しっかりちゃんと逃がした上でブラウン管を外す処理をしないといけないというような、そういうね、工程を踏まないといけません。それするのがね、もう僕よくいたずらグッズで電気ピリピリってくるやつあるじゃないですか。ここ最近やったら1000円ガチャによく入ってるらしいんですが、ボールペンに見せかけてね、ボールペンの部分、ボールペンの先を出すためにカチッとノック、上をねカチカチッとしようとしたならば、そこで電流がピリッと流れるみたいないたずらグッズがありますが、あれですらもうね嫌なんですよ。それも苦手な人なので、 もうその高圧かかってるもん触るのなんてもうほんま怖いわと思って、そこでね、ちょっとなかなか作業ができてません。まあ幸いにして電源をね、もう入れないようになってから約2年ぐらい経ってますから、まあそういった部分もだんだん放電されていっても大丈夫なのかもしれませんが、念には念を入れてしっかりね、やらんとあかんなと思ってます。僕、高校がですね、普通科の高校ではなくて、電子科の高校に行ってまして、この当時のね、まだ液晶なんてなかった時代、テレビの修理をしたりするような実習とかもあったんですよ。で、その時に、その、まあ、ブラウン管のへそと呼ばれている部分、ここはもう非常に危ないっていうことも先導実習で聞かされていたわけなんですが、でもね、それぬるかったんでしょうかね。危ないっていうことは教えてはもらってたんですが、その実習で壊れているテレビの、その中に入っているブラウン管は、先生がちゃんともうね、放電処理してくれている、その実習機材でやっていたもんなので、僕が実際高圧の放電をした経験はないのですよ。うん。なのでちょっと、不安やな、心配やなと思いながらもですね、まあ、そこはちょっと昔を思い出しながら、あの時のレポート置いといたらよかったなとか思ってるんですが、もうあるわけもなく、まあ、いろんな資料、今でこそインターネットのね、いろんな情報を見て、ちょっと処理したいなと思っております。ということで、数年ぶりのお話になったかと思いますが、インベーダー筐体のお話をちょっとしてみました。タイトル決めて終わりたいと思います。久しぶりにインベーダー筐体の話をしてみたよ。これにしたいと思います。ではまた。